いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのトシさんと、プロダクトマネージャーのタカさんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は新橋夢クリニック院長瀬川智也先生にお話を伺います。本日のテーマは PGTA 着床前診断についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。そしてタカさん、はじめましてですね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、トシさん、今日はじめましてで、タカさんがちょっと緊張気味だと思うんですけれども、はじめましてのリスナーの皆様に自己紹介お願いします。
はい、プロダクトマネージャーのタカと申します。私は日本の不妊治療患者さんに必要な製品を導入し、マーケティング活動を行う役割を担当しています。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。ではですね、今日は私と、それからトシさん、タカさんとともにお届けしてまいります。今日のゲストはこの方です。新橋夢クリニック院長の瀬川智也先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆様にですね、自己紹介、それからクリニックのご紹介もお願いできますか？
当院の新橋夢クリニックは、2007年に加藤レディースクリニックという、新宿で有名な不妊治療施設なんですけど、そこのフランチャイズの第1号として開院しました。やり方としては不妊治療だけなんですけども、低刺激周期という、なるべく排卵誘発剤を使わないで不妊治療をするという、そういったポリシーで開業したクリニックであります。
ありがとうございます。先生、早速なんですけども、今日は PGTA 検査についてですね、お話を伺いたいと思っています。まずは先生の方から、 PGTA とはどのような検査なのか、ご説明をお願いいたします。
PGTA とはですね、今までは卵が正常か異常か分からずに患者さんの子宮に戻してたわけなんですけども、それをあらかじめ検査をして、その卵が正常かどうかっていうのを調べてから、正常な卵だけを移植するっていう、そういう新しい方法です。
ありがとうございます。もう弊社でも PGTA 検査の方をもちろん持っていてですね、で弊社東京の方のラボで、各クリニック様から頂戴した TE 生検といわれる検体を使用して検査の方をさせていただいております。では、
はい、先生、 PGTA はどのような方が、受けるのが良いんでしょうか？
現在日本でいろいろ決まりがあって、それに沿って不妊治療施設は診療を行っているんですけども、まず一つは体外受精の胚移植を2回以上行っても妊娠されない患者さん、
はい、
でもう一つは2回以上流産を繰り返した患者さん、今のところその2つが日本で PGT を行う対象ということになっています。
では先生、例えばなんですけども、家で自然妊娠されて流産されている患者様が1回流産だけだと対象にはならない？
現在のところ日本産婦人科学会の決まりでは、そういう方は対象ではないということになっています。
なるほど。今後こういった対象というものが、これまでも変わってきたのかもわからないんですけども、例えば世界と比べてとか、どのような感じなんでしょうか？
この検査を行うにあたってはあらかじめ倫理的な問題があるということで学会で議論されてきました。
はい、
で、その倫理的な問題というのはやっぱ各世界各国 考え方が違うということなので、あの何も縛りがないところもありますし、まあ、逆にやってはいけないというところもあります、まあ、その辺に関してはあの制度がきちんと決まったらそれに沿って、まあ、各あの施設の医者が従って行うということになっていると思います、
はい、あと先生の最初の話に出ましたそのできる施設とできない施設があるということでよろしいでしょうか。
そうですね、一応あのその認定証というのはあのできる施設に配られて、まあ、そこだけがやっているということになっています。
ここはもう確認というのはもう本格のクリニックのホームページを見たら分かるような形、もしくは日本産婦人学会のホームページでもあるんでしょうか。
そうですね、日本産婦人学会のホームページを見ればあの一覧表というのがあのダウンロードできるようになっています。
ありがとうございます。先生、あの例えば最初第1回目移植してで妊娠したんだけども、まあ、流れちゃった、うん、でその次もう一回移植したんだけども、はい、そこもすぐ着床しなかった場合、うん、これ1回1回妊婦さん1回着床不全1回になるんですけども、こういった場合は対象になるんでしょうか。
こういった場合も厳密に言えばあの対象にはならないと思います。まあ胚食で不成功が2回もしくは流産が2回という、まあ、そういうあの適応条件になっています。
じゃあ3回目の移植でもし仮に、まあ、妊娠して流産になったらトータルで流産2回ってなるので対象になるって形でしょうか。連続
性はない、ないですね、あの必要ないということになっています。
なかなかこれ患者さんの気持ちになると辛いものがあるかなと思うんですけども、先生その点どうですか。
やはり、まあ、流産を繰り返す方というのはすごい精神的にも肉体的にもあの負担を負ってますんで、まあ、もう二度と流産したくないという、まあ、患者さんも多いですから、まあ、そういう方に2回流産してからっていうのもなかなか酷な話なんで、まあ、その辺もあのできたら改善してほしいなと思っていると思います。
そうですね、あの本当流産された場合のこの体のじゃ次いつ移植できるのかっていう、まあ、政治的な部分とその体的なところの体の方の負担ってどれぐらいあるんでしょうか。
まあ、流産の手術の時の、まあ、痛みとかですね、はいはい、まあ、それよりも精神的なダメージとか、まあ、そういうのも大きいと思いますし、まあ、時間としてもやはり 2,3 ヶ月空けないと次の治療に行けないっていうのもありますから、まあ、その辺いろんな意味で患者さんの負担は大きいと思います。
そうですね、あの日本だと特に、まあ、患者さんも高齢だったりするので 2,3 ヶ月空けなきゃいけなくなってしまうっていうのはすごく辛いなっていうのを感じました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
今週は新橋夢クリニック院長の瀬川智也先生にお話を伺っております。お話を伺っているのは私とそれからトシさん、そしてタカさんでお届けしてまいります。瀬川先生、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではタカさん、ご質問をぜひお願いします。
はい、先生、 PGTA を行う上でのメリット、それからデメリットについて教えていただけますでしょうか。
やはりですね、あの PGTA で性倍数性胚の染色体数の胚のみを移植するということで妊娠率が非常に高くなります。でもう一つは逆に流産率というのもかなり低くなるということになります。それはあのいろんなデータ、あの我々のとこやあの論文の発表のデータを見ても皆さん一致していることだと思います。まあ、あの年齢で言いますとやはりあの体外受精の成功率というのは年齢とともに、うん、あの残念ながら下がっていくわけなんですけども、はい、まあ、あの特に40歳を超えるとかなり低下すると言われています。ただ PGTA の場合はあのその年齢による低下というのはないと言われています、 まあ、具体的な数字で言いますと、まあ、当院のデータで言いますと、あの40歳の方の、まあ、妊娠継続率というのは 20% 台ぐらいなんですよね。ただ PGTA をやった場合は平均年齢が40歳ぐらいで、あの継続妊娠率が 67% と、まあ、非常に高いと、まあ、それだけでも十分メリットがある治療かなと思います。まあ、逆に流産率で言いますと 10% 程度ということで、まあ、これもかなり低くなっているということで、あの PGTA がもたらす、まあ、不妊治療への影響というのは非常に大きいかなと思います。
ありがとうございます。
先生、あの続けてなんですが、デメリットについても教えていただけますでしょうか。
まあ、デメリットで言いますと、あの細胞の一部を切り取ってくるという検査ですので、肺のですから、それによる、まあまあ、肺のダメージですね、
はい、
まあ、それが、まあ、最大のデメリットかなと思います。ただこれに関しては、あのやはり熟練した肺培養士が行えばかなりそういったダメージというのは少ないと、まあ、当院でも1700例ぐらい、
はい、
あの生検してますけども、まあ、今のところ2例ぐらいですね、それであのダメージを受けたっていう。で、まあ、それもやり始めの初期の頃なんで、
はい、
まあ、あの熟練した培養士が慣れてくればそういったあのリスクは少ないんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。先生、あの PGTE の、 あの成績について教えていただけますでしょうか。
まあ、PGTA の成績についても、やはりあのその施設の医師や培養士の技術というのがあの関係してくると思うんですけども、まあ、あの日本ではあのまあ外国に比べたらあのこの検査の導入というのはちょっと遅かったんですけども、あの遅かった分あの最新の技術があの導入されたことによって、あの外国と比べたら日本の方があの成績は優れてるんじゃないかなと思います。
あ、そうなんですね。あのじゃあそういうメリットもちょっとあったっていうことでちょっと驚きました。あとその PGT のその成績の中で日本の成績って今どういった位置づけなんでしょうか。
何年か前にあの日本産婦人学会の方であの統計を出したっていうあのデータがありまして、はい、あのまあ、論文にもなってるんですけども、
はい、
あのその数字を見ると移植あたりの継続妊娠率っていうのが 54% ということで、まあ、あの諸外国に比べたらあの高いんじゃないかなと思います。
はい、
ありがとうございます。先生のところのバイオさんで PGTA 検査のための技術のバイオプシーという技術を持ってらっしゃるバイオさんはどれぐらいの長さ勤めてらっしゃる方なんでしょうか。
現在のところは、まあ、ほとんどの培養士、当院の培養士が、はい、あのできるようにはしています。まあ、あの職歴で言えばやはり5年以上は従事していないとあのそういった検査はできないと思いますし、まあ、もちろん あまり成績の良くない場合はちょっと業務から外したりとか、まあ、そういった場合もあります。
ありがとうございます。
先生、あの、まあ、いろんな患者様のお声を直にもう直接お聞きになられていると思うんですが、どんなお声が今高まっていらっしゃいますか。
やはりですね、まあ、できるだけ早く妊娠したい、妊娠しても流産はどうしても防ぎたいっていう、まあ、そういった方が非常に多いですね。ですからこういったあの技術を使って、まあ、成功率を高める、流産を減らすということができれば、うん、まあ、患者さんにとっては非常にメリットになるわけなんですけども、
はい、
ただデメリットの一つなんですけども、今現在不妊治療が保険診療できるようになったんですけども、はい、それと合わせてこの PGTA の検査ができないということは、うん、まあ、最大のデメリットかなと思います。ですから料金的なことでこの PGTA の検査を諦める患者さんっていうのも非常に多いかなと思いま す、
ね、そのあたりがまたクリアになると いろいろ不妊治療に関してもう一歩前向きに考えてみようかなって方増えますよね、確実に。
まあ、保険診療に関してはやはり国の方も決めて、そのできるだけその予算がかからないようにということで考えてらっしゃると思うんですけども、はい、まあ、こういった形で移植できるだけその妊娠率を高めるということをすれば、逆に不妊治療のかかる費用というのも全体的に抑えられるんじゃないかなと思っていますので、なんとかその辺を組んで改善していただければなと思います。
はい、
先生、今後ですね、 PGTA の展望についてお聞かせください。
先ほども繰り返しになりますけれども、保険診療と合わせてこの PGTA ができるようになればなと思います。この辺に関しては常に学会とかでも議論になってますし、先進医療っていうのが始まったんですけども、なかなかそれにも進んでいかないという、そういうことがありますんで、できるだけその、どういった方法でもよろしいんで、保険診療と合わせて患者さんが安く検査できるように、そうなってくれればなと思いますけども、その辺に関しては、いつなるかとか突然なるかもしれないし、それに期待して待っていたいと思います。
ありがとうございます。
では先生、次回ですね、また違うテーマでお話を伺いたいんですが、低刺激法による体外受精について、こちらもですね、ぜひいろいろお伺いさせてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お時間となりました。トシさん、そしてタカさん、初出演でございましたけれども、タカさんいかがでした？
はい、先生からも非常に貴重な、お話をお伺いすることができましたし、なかなかこういった機会が今までなかったので、非常にいい経験になりました。
はい、はいはい、なりましたですけど、次回もですよ、
はい、
ご一緒に、
はい、よろしくお願いいたします。はい、
普段こんな感じなんですか、社内で。タカさんは
硬いですね、今日はすごく緊張しても分かる。
もっとどういう感じですか、トシさん、タカさんは普段
もっと普通に喋って
普通に喋って
キャッチボールがすごくできるので、今日ちょっと緊張してるのがすごく分かったんで日本ね、次はリラックスして純粋に言葉が出るようにお願いします
お願いします。
わかりました。
はい、次回もですね、新橋夢クリニック院長の瀬川智也先生にお話を伺います。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは、不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回、同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。